どうもごきげんよう。熱量ともじす編集長のサンキュー達夫でございます。ついに年の瀬になりました。2021年最後の配信でございます。いつも熱量ともじす、聞いていただいている皆様誠にありがとうございます。そして今年最後の配信ということは、毎年恒例、こちらでございます。2021年勝手にアニメアカデミー賞はパチパチパチパチパチパチパチということで、皆さん盛り上がってるでしょうか。まあ、2021年本当にたくさんのアニメーションに我々楽しませてもらってるわけなんですけれども、熱量と文字数各メンバーがですね、一人ずつこの賞を自分で作って自分で勝手にノミネートして、そして大賞を選ぶという、いろんなね、賞をもう勝手に作っちゃってますから。で、トロフィーとかの授与もなく、ひたすら配信でね、ちょっと1年を振り返るという、そういった趣向でございます。今回、いろんな部門がまた出揃いましたけれどもね、順に聞いていただきたいと思います。誰が何の項目をね、プレゼンターとして、まあ、発表してくれるのかも楽しみにしていただければと思います。信頼できる女キャラ部門、主演女優賞、そしてベストアニソン賞、海外アニメ賞、アニメオープニング賞、テレビゲーム賞、アニメ化作品賞、男性キャラ賞、そして完結漫画大賞、最後は2021年アイドルマスター賞でございます。そして、一番最後に私、全員で、投票いたしました2021年勝手にアニメアカデミー賞の作品賞、こちらをちょっと発表したいと思いますので、最後までたっぷりとお楽しみください。まあ、帰省中の方、そしてですね、帰省中って言っても、体の中に入っている皆さんのことじゃないですよ。まあ、ちょっと中には帰省中みたいな人もいるのかもしれませんけれども、そういうわけじゃなくてね、ご実家に帰っている途中の方でありますとか、まあ、お正月家でゆっくりしてるよとかね、まあ、大掃除の間なんかにも聞いていただいたりとか、あるいは年明け聞いてる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、ちょっとした、たっぷりめの放送となっておりますので、最後まで、まあ、こまごま聞いていただいてもいいですし、一気に聞いていただいても構いません。2021年熱量ともに数、本当にありがとうございます。それでは、早速、聞いていただきましょう。こちらの方からです。
熱文字。
熱量と文字数をお聞きの皆様、ごきげんよう、石石こと石井美久です。今年も、勝手にアニメアカデミー賞に参加させていただくことになりました。私は、今回も、信頼できる女キャラ賞の方を、発表させていただきたいと思います。去年に引き続き、まあ、単純に私がすごく好きだった女性のキャラクターを、勝手に、こちらで発表させていただきます。5人選びました。それでは、まあ、早速なんですけど、ちょっと発表させていただきます。まず、1人目、弱キャラ友崎くんより、ひなみあおいさんです。パーフェクトヒロインっていう風に言われていて、まあ、クラスの中でも、まあ、いわゆる、陽キャですね。クラスカーストの上でも、常にトップにいるような、完璧な女の子で、まあ、運動も、勉強もできるし、顔もめちゃくちゃ可愛い、スタイルもいいし、コミュ力も高いっていう、もう火の打ち所がないような女の子なんですけれども、ひょんなことから主人公とゲームでちょっとつながってるっていうことが分かって、そこからまあ、クラスカースト最下位くらいにいる主人公を陽キャの人たちと仲良くさせるために、すごいいろいろ手取り足取りアドバイスをくれるっていう、まあ、夢のような女の子だったんですね。で、まあ、弱キャラ友崎くんは、私は作品的にもすごく好きだったんですけど、最終的に、恋愛には落ちなかったところが、かなり気に入ってて、まあ、原作の方ではちょっと、 そういう風な展開になってるかもしれないんですけれども、まあ、多分、男性の方からしたら、いや、こんな女いるわけない。こんな完璧な女が、底辺男子に手を差し伸べて、こんな親身になってアドバイスをくれるわけないという風に、まあ、思う方も多いと思うんですけど、多分意外とそんなことはなくて、私は割と、この子は、結構リアルにいそうだなっていう感じはしてて、っていうのも、やっぱり作られた陽キャであるからなんですね。頭の中で全て計算して、自分の地位をこう、上げてってる。まあ、何も考えてないギャルっていうわけではないところがめちゃくちゃ信頼できるなと思ってて、現実社会でうまくいくにはこういう風にするといいわよ、ああいう風にするといいわよっていうアドバイスをくれるっていうのも多分なんですけど、過去の自分と主人公を重ね合わせてるからかなというような気もちょっとしてて、本当にいい女でしたね。まさに信頼に足る女っていう感じはしました。まあ、私の好み的には、ジャクケラ友崎くんの中で言ったら、まあ、菊池さんとか、ミミミちゃんとかの方が、まあ、ぶっちゃけタイプではあるんですけど、信頼度で言ったらもうダントツだったので、ちょっとひなみさんを、この度ノミネートさせていただきました。まあ、このひなみさんね、チーズが好きっていうところもなんかすごい共感できて可愛いなと思ったので、はい、今回選ばせていただきました。続いて、美少年探偵団より、主人公の堂島真由美ちゃんです。渋井坂本真也さんというところがまたなんかこの、あっけらかーんとした性格に合っててめちゃくちゃ良かったなーっていうのと、西尾維新の独特のセリフ回しがやっぱりね、すごい気持ちいいかったなーと思って、すごい好きな作品でした。クズヒロインみたいな感じに呼ばれてて、心の中で周りの男の子たちにちょっと悪態をついたりとか、まあそういうところもかなり見てて気持ちいい感じの女の子だなーと思って私好きでした。あとは、そうですね、美少年探偵団に入団するにあたって、男装をしてるんですね。もう、男装してるってだけで私の中では優勝だったので、いや、やっぱ男装してる女はめちゃくちゃ可愛いので、好きでした。続きまして、過激少女より、星野薫さん、最高でした、本当に。わかる方は多分いっぱいいると思うんですけど、まあ、過激少女は作品的にもすごく好きだったんですけど、その中でも特に、やっぱり私はカオルだなぁと思いました。もう第8幕、皆さんご覧になりましたでしょうか？もう素晴らしいですね。カオルっていうのは、すごく有名な娘役のおばあちゃんとお母さんを持つサラブレッドとして生まれた女の子なんですけど、でもおばあちゃんやお母さんと違って自分は男役に絶対なりたいんだって言って、で、その工科学校に入学するもうギリギリの年齢まで試験を受け続けて、もうプロ意識が高くて、気の強い女なんですよ。で、努力の人ですね。ですごい芯の強い感じが良くて、だけどその第8幕ではね、カオルの過去回だったんですけど、見終わった後も私もうボロボロに泣いてしまって、もう最高の第8話だったんですけど、校歌に入ってトップの男役になるっていう夢と、普通の女の子としての恋愛を楽しみたい気持ちみたいなところで揺れ動く感じもめちゃくちゃクーってなりました。で、夏休み明けに学校に来たら、カオルめちゃくちゃ髪の毛切ってショートになって、もうイケメン度がさらに増してて、もう好きと思いましたね。続いて、裏世界ピクニックより上越空尾さんです。大学生で黒髪メガネでちょっと小柄でね、まあ、地味な感じなんですよ。まあ、服もちょっとダサいし。花森ゆみりさんなんですけど、ゆるキャンのなでしことかやってる方なんですけど、ほんとそのなでしことかと比べると、もうなんていうんですかね、だるそうな低いトーンでボソボソ喋る陰キャ感がめちゃくちゃ良くて、だけどトリコっていうね、金髪の美少女と出会って、もうその女に異様に執着する空をっていう良かったですね。あと私最近なんか高校生とかその学生っていうキャラクターの中でも割と大学生の女の子いいなって思ってきて、まあ、自分の年齢のせいもあるかもしれないんですけど、で、裏世界ピクニックはね、結構、まあ、印象するシーンがたびたび出てくるんですよ。まあ、しょっちゅう居酒屋行って、まあ、しこたま飲んでベロベロになって帰るみたいなシーンが、まあ、ちょくちょく挟まってたので、高校生のアニメキャラではあんま考えられない妄想をいろいろできる空を、かわいい、空をかわいいな。 はい、そのような感じでした。5人目、ワンダイグプライオリティより、河合理香さんです。この作品はもう、決められないぐらいみんな良くて、まあでも私の今までの傾向で言ったら沢木桃江かなとは思うんですけど、やっぱ7話にやられてしまって、やっぱ河合理香をちょっと今回ノミネートさせていただきました。金髪にピンクのメッシュかなが入ってる奇抜なキャラクターで、あざとい感じのキャラかなと思ったら割と世界に絶望してたりとか、まあ、その理香の母親父親との確執、なんかもうね、この時期の女の子にしかわからないような物事を結構取り扱ってて、まあ、作品的に全体的にそうだったんですけど、もう痛いほど伝わってくるんですよね。で、やっぱ声優さんの演技もすごく良くて、理香が自傷行為に走ってしまうシーンとかもめちゃくちゃリアルで、すごく元気であざといキャラに見えるんですけど、なんかすっごく繊細さの上に成り立ってる気の強さとかあざとさみたいなところで、まあでもすごく難しいタイプのツンデレみたいなところがあって、一筋縄でいかないんだろうな、めんどくさいんだろうなこの女みたいなのはめちゃくちゃ思ってたんですよね。やっぱ7話が良すぎてもうほんと見てない人はぜひ見ていただきたい作品ではありました。はい、以上になります。ジャッキャラ友崎くんからひなみあおいさん、美少年探偵団から堂島真由美さん、過激少女星野香織さん、裏世界ピクニックの上越そらおさん、ワンダイクプライオリティから河合理香さんを私、今回2021年の信頼できる女キャラ賞に5人ノミネートさせていただきました。対象は、河合理香ちゃんですね。まあ、これはただ単に本当、まあ、好きな女だったっていうだけなんですけど。はい。そのような感じでした。皆様がこの1年間、一番信頼できたと思った女は、誰でしたか？もうよろしかったら、忘れていただきたいなと思いました。まあ、今年は、守護キャラの三条かえりくんとか、あと、アイドルマスターシャイニーカラーズですとか、あと最近は絶対カレンチルドレンをプライムで見てて、野上葵ちゃん可愛いなとか、そういうなんかリアルタイムのアニメとちょっと外れたところで燃え続けてしまったので、来年こそちょっとリアタイでアニメ本当追っかけたい気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、皆様のおすすめ作品、教えていただきたいなと思ってます。はい、それでは今年1年大変お世話になりました。皆様お体に気をつけて良いお年を迎えてください。それではごきげんよう。
いつもじ、
どうもこんにちは、カーズ SP のカーズです。2021年勝手にアニメアカデミー賞、私カーズからはですね2つ賞を選ばせていただきました。まずですね、主演女優賞、こちらですね、今年のアニメで、まあ、作品の看板を飾ってくれたメインヒロインの女の子を称える賞を決めさせていただきます。まずエントリー一人目なんですけども、戦闘員派遣しますのですね、スノー隊長ですね。こちらの女騎士なんですけども、まあ、いつもですね、こう、高額な剣を買って、いつも金欠で困っているという、ちょっと残念美人ぶりがですね、めちゃくちゃ僕に刺さりましてですね。このアニメ、まあ、いろんなタイプのこう、残念美人がいるんですけども、結構もう、それ自体すごく幸せな、もう多幸感しかない感じなんですけども、まあまあこう、主演女優賞ということなんですが、まあ実際このアニメのメインヒロインって、もしかしたらアリスっていうこう、まあロリ系のアンドロイドの女の子かもしれないんですけども、まあこれはね、個人的な好みとしまして、こう、スノー隊長を選ばせていただきました。で、二人目、いきますね。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。こちらのですね、カタリナ。まあ、2期でもですね、割とこう天然ぶりを発揮していて、こう婚約者のこうジオルド様にキスされてですね、一時的にこう意識するようになるんですけども、結局のところこう、脳幹になってしまうというですね、そのあたりの名演技がこうさすが主演女優かなと、面白い女だなということでですね、まあノミネートしました。まあ、こう次回ですね、こうハメフラは劇場版が決まっているということでですね、 この銀幕デビューするんじゃないですかね。ということでですね、まあ、主演女優としてますますこう活躍に期待ということで、カタリナが2人目ですね。で、3人目ですね。ウマ娘プリティダービーセカンドシーズン、こちらの東海帝王ですね。まあですね、まあ1期と違ってですね、2期の話はですね、結構東海帝王が頂点から下がっていくお話にはなるんですよ。なんですけども、まあ最終回の最後の最後にですね、まあ希望を僕らに与えてくれたということでですね、号泣しましてですね。で、メジロ・マックイーンとの友情もありつつですね、まあ繰り返し繰り返しこう泣きながら見ていたアニメということでですね、非常に名演技を僕らに見せてくれたということでですね、東海帝王を選ばせていただきました。で、4人目。こちらがですね、ビビフローライト・アイズ・ソング。こちらのですね、ビビですね。ですね、まあ、前半は感情のないアンドロイドのビビがですね、まあ、こう中盤でですね、記憶をなくすんですよ。記憶をなくして結構人間らしく振る舞う、まあ、絶頂、人気絶頂の割とアイドルといいますか、歌うたいになるんですけども、そのあたりの演じ分けがこう見事だということで、まあ、主演女優賞ということの観点で言うと、やっぱそこら辺の演技力の、まあ、力ですね、見せてくれたかなというところで。で、まあ、アニメに関してはですね、結構この福山潤さんの演じるこう松本との掛け合いもですね、非常に楽しかったんで、そのあたりも加点しております。で、5人目ですね。先輩がうざい後輩の話。こちらの五十嵐双葉ちゃんですね。ですね、まあ、こう、先輩とかですね、おじいちゃんにこう、なでなでされて、こう、嫌がったりとかですね、自分を大人に見られたいということで、背伸びをするところの女の子がめちゃくちゃ可愛いと。いうことで、まあ、恥ずかしがったりですね、照れたりする表情がですね、すごく全力でぶひれるなと、思いますね。このあたり、アニメの女の子ってやっぱこういうとこ可愛いよなっていうことに気づかせてくれたということで、まあ、双葉ちゃんありがとうということでですね、5人目にエントリーいたしました。で、まあ、対象なんですけども、誰かな？ドロドロドロドロドロバン。対象はですね、東海帝王です。おめでとうございます。このですね、まあですね、世間的にも大ブレイクした、こう、馬娘なんですけども、そのブームのやっぱ立役者ということで、満場一致で決めさせていただきました。まあ本当はですね、このセカンドシーズンの主役で言うと、もう一人メジロ・マックイーンが同じぐらいの厚みで語られているんですね。なので、まあ本当はダブル受賞をさせてあげたかったと言いますか、まあ実質もダブルで、まあ賞を取ったようなもんなんで、そのあたりですね、ぜひね、東海帝王とメジロ・マックイーンに皆さんも拍手を送ってあげたいなと思います。おめでとうございます。
熱量と文字数。
どうも、アストミシンゴです。さあ、今年も、勝手にアニメアカデミー賞、ね、熱量と文字数で毎年、やってますけども、今年もその季節がやってまいりました。私は今年も、この賞を勝手に作りました。ベストアニソン賞ということで、今年放送された、アニメーション、上映されたアニメ映画の主題歌挿入歌の中から選びまして、勝手に受賞したいと思います。今年は3曲エントリーされました。一曲ずつ、エントリーされた曲を紹介していきたいと思います。まず一曲目は、テレビアニメ、ウマ娘プリティダービーシーズン2オープニングテーマ、夢をかけるです。こちら歌っているのは、ウマ娘プリティダービーの中に登場するチームスピカというチームに所属しているウマ娘7人でございます。まあもう説明不要かとは思いますが、ウマ娘プリティダービーというですね、もう今年ゲームも大ヒットした、アニメーション作品ですね。アニメの第1期は2018年放送でして、2021年の1月から、アニメの第2シーズンが放送されていました。で、この夢をかけるというタイトルなんですが、このシーズン2の、主人公が東海帝王というウマ娘なんですよ。で、この夢をかけるというタイトルは、1994年に東海帝王の写真集が発行されてまして、そのタイトルが夢をかけるという タイトルなんですね。まあ、そこが元ネタになってるんじゃないかと言われています。そして、この夢をかけるっていう言葉が歌詞の中にも登場するんですけども、このかけるっていう字がひらがなで表記されてるんですね。なので、いろんな意味に捉えることができるようになってるんですね。あの、ミニ四駆の句、あの、馬編に市区町村の句と書いてかけるっていう意味のかけるにも取れるし、あの、ギャンブルの方の意味のかけるにも取られるようになっているというですね、非常に凝った歌詞になっておりまして、まあ、この内容とも相まって非常に印象に残っている曲でございます。そして2曲目のエントリーは、テレビアニメ、裏道お兄さんのオープニングテーマ、ABC 体操です。こちらはですね、歌っているのは、アニメに登場するイケてるお兄さん&歌のお姉さんの二人です。もう、中の人は、宮野守、水木奈々というですね、とんでもない、キングレコード2トップが、歌ってるんですけども、この裏道お兄さんという作品ね、まあもう見たことある人もいっぱいいると思うんですけども、まああの、ちょっと、大人の社会に揉まれちゃって、擦れた性格になってしまってる、まあ、歌のお兄さん、体操のお兄さんが登場する、子供の教育番組、をモチーフとした、作品なんですけども、この ABC 体操の歌詞の中にもですね、集まれ良い子のみんな、常識の範囲内で必要最低限に体を動かそうというセリフが登場します。もうこのセリフ歌い出しに登場するんですけどもね、もうこの時点でもうこの曲にがっちり心をつかまれてしまいまして、で、まあいろいろ歌詞が続くんですが、ABC の、まあ、ABC をそれぞれ頭文字とするセリフが出てくるんですけど、A が延々続く退屈な毎日も、で、B がびっくりがいっぱい捉えよう次第さ、で、C が質問していいですかお兄さん、というですね、子供向けな曲調でありながらも、大人に刺さるような歌詞に作られていまして、で、最終的には、大人になるのは怖いけど、良い子のみんなが思うほど悪いものでもないんだきっとというですね素晴らしい歌詞が登場します。この裏道お兄さんはねもうすごい気持ちのいいあのギャグ作品なんですけどもね、まあそれとは裏腹にとてもレベルの高いこの教育番組のなんかパロディーソングみたいなものをねあのオープニング主題歌にしていたのが非常に素晴らしかったです。あのエンディングテーマのねあの宮野守さんのめちゃくちゃかっこいい曲もいいんですけども今回はこのオープニングテーマ ABC 体操をエントリーさせていただきました。そして3曲目のエントリーはテレビアニメシャドウハウスエンディングテーマないないです。こちらは、レオナさんが歌っている曲なんですけども、まずこのシャドウハウスという作品もねまあ、大人気作品でございました。この作品がですねオープニングテーマがインスト曲つまりボーカルがない曲だったんですね。なのでこのないないが、アニメの中で流れる初めてのボーカル入りの、主題歌なんですけども、このシャドウハウスという作品がですね非常にその謎が多いというか先が見えないちょっと暗い雰囲気の作品だったんですね。なのでこのないないの歌詞も結構絶望感がある雰囲気が漂ってるわけですけどもね、歌詞も曲調もで、しかもこの歌詞がですね、結構その、まあ、このタイトルのないないっていう曲もね、曲のタイトルも印象深いんですけども、歌詞も結構ですね、このないっていう言葉とか、あとこのないの、この母音の部分、ローマ字で言うと AI ですね、I を使ったこの韻をですね、歌詞の中でかなり踏んでいまして、まあ、歌い出しからまず、灰のない深い影ばかり、とか、愛のない個体、ドールみたいとかですね、サビの部分もね、ここにいないいないいないのは自分自分っていうですね、非常にこの歌詞の遊びも、たくさん盛り込まれている、ね、ちょっとフリースタイルラップっぽいですね、なんか非常に印象深い、曲となっております。もうシャドウハウスはもう毎回気になる終わり方で終わってたんでね、もうその状態でこの曲を聴かされたらね、もう来週どうなっちゃうのってもう焦燥感に駆られちゃうというかね、もうそういった意味でもね、非常にこのアニメの力をこの増幅させる、曲となっておりました。なのでこのないない エントリーさせていただきました。さあ、この3曲の中からですね、見事、熱文字的ベストアニソン賞を受賞したのは、ウマ娘プリティダービーシーズン2オープニングテーマ、夢をかけるでございました。おめでとうございます。いやー、なんでしょう。まあ、受賞した理由としましては、まあ、この曲の力も非常に強いですし、やっぱりなんか今年の顔、アニメ界の顔とも言うべき曲にちょっとなってるんじゃないかっていう意味も込めまして、今年はこの夢をかけるが、熱文字的ベストアニソン賞を、受賞しました。皆さんもですね、今年こんな曲良かったよみたいなのが、あったら、ぜひとも熱量と文字数の方にメールをください。僕もね、絶対全部の曲を追い切れてるわけではないはずなので、こんな曲あったらいいよってのを教えてください。ね、もうお互いにも情報交換し合ってね、もうオタクはどんどんもう情報交換でね、いろんなものに詳しくなっていくわけですから、ね、一人で追い切れるのにはちょっと限界があるので、ぜひとも教えていただきたいと思います。というわけで、私、足富慎吾のベストアニソン賞でございました。
ごきげんよう、くれやぎの岡本です。
ごきげんよう、くれやぎの野崎です。はい。ということで、まあ、プレゼンター今回は私、
りょうさんが、
はい、野崎が、務めさせていただきます。
はい。何やってくれんの？
私は海外アニメ部門でございます。
お
ー、ありがとうございます。
海外アニメ。
はい。まあ、言うて、日本のアニメより、
うん、
今年海外アニメばっかり見てたなっていう印象が、本当に多くて。うん、
ヤルさんも海外か。
そうです。
ヤルさんも？
岡本さんほらタイにいます。
ああ、そうだね。
でね、今回のノミネートが、うん、今年発表された作品というわけではなくて、うん、今年私が見た作品になります。
でもしかしたら過去の作品、
はい、とかも少し見た。3、4年前の作品とかもあるんですけど、ぜひね、ご紹介したいというのもあって。
まあまあ、それだったらね、
はい、はい、
教えてもらおうじゃないですか。
はい。じゃあまず1作目が、
はい、
ヘルバボス。
ヘルバボス。
フォー、ネットフリックスじゃないわ、YouTube だ。
YouTube？
はい。これ以前、うん、熱文字でもちょっとお話しして、
うん、
ハズビンホテルという海外アニメ、まだパイロット版しかないんですが、
うん、
もうだいぶおすすめして、パイロット版しかないヘル、アニメの、スピンオフ作品として、
うん、
ヘルバボスというアニメが作られております。
あ、じゃあそのハズビン
ホテル。
ホテルね。ホテルの、なんか、ある種の続編じゃないけど、なんか関係してるみたいなこと。
まあそうです。舞台が同じ地獄なんですけれども、
うんうん、
まあその地獄にもいろんなタイプのね、
うん、
まあ悪魔だったり何だったりっていうのがいるんですけど、その中でも、まあ、特にこう、レベルが低いというか、地位的に低いインプという種族がいて、そのブリッツ、はい、インプのブリッツというのが、地獄で、
うん、
イミディエイトマーダープロフェッショナル、
うん、
IMP という会社を作って、
はい。
まあ、いろんな話が進んでいくっていう話なんだけど、うん、その、IMP っていうのが、直訳すると、
うん、
なんだろう、こう、暗殺者、プロの暗殺者みたいな。
うん、かっけえ。
集団。
うん。
だからね、必殺仕事人かな？わかりやすい。
日本で言う、
うん。なんだけど、
うん。
この人たちは、地獄に落ちてきた人の依頼を受けて、うん、今地上で生活してる人を殺す会社なのよ。リベンジ業なのよ。
あ、じゃあ、殺されちゃったからあいつに仕返ししてくれっていうか、殺してきてくれみたいな。
そうそうそう。例えば、うん、生きてる時に旦那が浮気して、
うんうんうん、
自分だけ死んじゃったからその旦那を殺してくれとか、まあそういう話なのよ。で、ただこれ、うん、地獄の、に住んでる人たちが、地球に、
うん、
地球とか地上に行くことって、ものすごく難しい技術なんだよ。うん、
はいはいはい。
普通はできないの。だけどそれを、まあ、いろいろブリッツが悪いことをしていけるようにして、会社を起業したっていう、まあ、土台があって、
うんうん、
もう本当に面白い。本当に面白いので、ぜひね、しかも YouTube でタダなので。
あ、じゃあ、見れ
ん
のか。
そうです。皆さん見れます。
ああ、今からでも見れる。
はい。で、ただね、これ字幕がないの。
ああ、じゃあもう、ただ英語が。
全編英語で、
そうか。
有志でね、日本語つけてくれてる方が確かいたと思うので、もし、どうしても英語が全くわからないという方は、ぜひそちらをご覧ください。
はい、岡本さんご覧します。
はい、ヘルバボス。まず1作目でございます。
ヘルバボス。
はい、で、2作目が、
はい。
Q フォース。
Q フォース。
はい、for Netflix。こちら Netflix 限定のアニメです。なんでね、ちょっとハードル高いかもしれないんですが、
うん、
これがね、優秀なエージェントとして、
うん、
まあ、訓練してきたメアリーが、最後の最後に、そこでエージェントの中でゲイをカミングアウトしたから、
うん、
一線を外されてしまいまして、ゲイであるということを理由に。
なんで？
そうなんですよね。で、同じ境遇の、うん、まあ、人たちを集めて、うん、LGBTQ のエージェント集団たちを作って、問題を解決していくというアクションアニメですね。
あ、
まあ、いわゆるクイアたちの、
はいはいはい。
アニメなんですけど、なんかね、今年になってそれ関係のアニメがね、ネットフリックスすごく増えたの。
へ
ぇー。ゲイだったり、レズビアンだったり、まあ、バイだったり、クイアだったりっていう人たちを取り扱ったアニメがすごく増えた中で、
うん、
正直、
うん、
あのね、すごくね、なんて言ったらいいんだろうな。ステレオタイプなの、全員キャラが。まあ、ドラッグクイーンもいるし、ゲイもいるし、はい、レズビアンもいるし、
はいはいはい。
そういうなんかこう、人間は好きじゃないっていう人もいたりとかして、でもちろんヘテロもいるんだよ。
うんうんうん、
だからもう全員ね、もうゴリゴリのステレオタイプなんだけど、
うん、
それでもなんかこう、生きていくというか、その自分の個性を活かして、
うん、
エージェントとして活躍していく様だったりとか、
うん、
あとね、その、ギャグが露骨で面白い。ちなみにね、これ本国だとね、R18 らしいです。
あ、
日本だとどうなのかな？ちょっと。私はもう何でも見れる設定にしちゃってるので、あれだけど。
まあでもまあ、大丈夫なんじゃないの？まあほら、なんか割と緩かったりするじゃない、まあね、なんかその、ね、ゲイとかその BL に関して。
いやでもその、いや、R18 になってるのは、
うん、
もうゴリゴリにそういう描写があるからなの
よ。
下半身も描いてるし、そこに修正がないの。
あらららら。
そうそうそうそう。まあ、イラストがね、だいぶ、イラストというかその、作画がコミック寄りというか、リアルな感じじゃなくて、まあ、だいぶこう、コミックしてる感じで、デフォルメされてるから、
うん、
まあ見やすいですし、
はいはい、
で、もちろん日本語吹き替えも。
ああ、あるんだ。
はい、あるんですよ。
よかったよかった。
Q フォースに関しては。なんでぜひね、ネットフリックス入ってる方は、よければ夜一人で見てください。人前では見ないでいただいて。
あ、うん、まりね、
はい。
はい。
で、3作目が、
うん、
これ、ね、イマーラという。
イマーラ、
はい。for YouTube。これ YouTube で見れる。
YouTube で見れる。
で、吹き替えはないんだけど、字幕で、有志で、有志なのかな、ちゃんとつけてくださってて。
ありがたい。
はい。あるんですけど、うん、これね、アラブ首長国連邦のアニメなの。
ね、連邦が出したの？
あ、そう、UAE のアニメ、うん、
へ
ー。で、なんかアラブってそんなにイメージないじゃん、
うん、
アニメの、
うん。
すごい、
へー。
このアニメは本当にすごい。
何がすごい？
あ、ね、これね、まあ、ストーリーは、19歳の少女の、
うん、
モザちゃんが、
うん、
まあ、ハイテク機械で悪者たちと戦うアクションアニメなんですけど、
うん、
あのね、まあ、エピソード5までしかないです、今のところ。本当にね、作画がすごい。
へ
ぇー。オープニング見て、オープニングだけでも見てほしいんだけど、
うん、
もうぬるぬる動くの。
ぬるぬる。
ぬるぬる動くのよ。
人間っぽいってこと？
あ、いや、イラストはね、うん、どっちかっていうとだいぶデフォルメされてて、可愛い感じなんだけど、アクションアニメ、
うんうんうん、
バトルシーンが多いので、
はいはい、
その時のね、こう描写というか、うん、が本当にすごいのよ。でも今らが可愛い。
可愛いんだ。
もう本当に可愛いの。向こうって、
うんうん、
その宗教上の理由だったりとかで肌を露出しないし、髪を隠さなきゃいけないんだよ。そういう服装に対して制限がある中で。
うん、
そのうまくそれを利用したコスチュームをしてたりとか、
うんうんうん、はいはいはい、
もうそのコスチュームの中でも、
うん、
かっこよかったり可愛かったりっていうところがあったり、
変わるんだコスチューム。
あ、基本的には一つなんだけど、うん、普段の姿の時と、
あ、そういうことか、
変身して、
うん、
イマーラになった時と、
イマーラとイマラ、あ、
今だとモザちゃんだから。モザちゃんが変身したら、イマーラになる。
ああ。
そう。
そういうことか。
ぜひね、これ本当に見てほしい。
うん、ああ、じゃあ見てみたい、YouTube で。
いや、本当にすごい。
うーん。
おすすめ。ぜひぜひ、話のストーリーはちょっと途中で謎を残したまま終わる感じなんだけど、
うん、
こう、王道の悪と戦っていく、今原ちゃんが本当に素晴らしいので、
うんうん、
ぜひ見てください。
はい。
で、次がですね、
うん、
陰謀論のお仕事。
おー、陰謀論のお仕事。
そう、ネットフリックス。これもネットフリックスオリジナルアニメなので、うん、ネットフリックス入ってないと見れないんですけど、
うん、
これはね、陰謀論が実在する世界。
はい。
まあ世の中にいろいろ今ね、コロナもなんだかんだでありますが、
うん、
それ、世界を、牛耳ってる、政府機関、
うん、
コグニート社に勤務する、
うん、
科学者レーガンの日常を描くアニメです。
おー。
だから、今だと、その、じゃあ例えばコロナってただの風邪だよとか、うん、生物兵器だよって言ってても、それが本当かどうかわかんないけど、
うん、
この、アニメの中ではそれが本当のことだったりする。コロナは扱ってないけどね。
うんうん、
だから、例えば、宇宙人はいるのかっていう話に対したら、うん、宇宙人はいるのよ。
うん、
もちろん。
はいはいはい。
いるし、
うん、
例えば、なんだろう、こう、政府の陰謀だって言われてることも全部本当なのよ。
うんうんうん、
それを操作する機関の日常のアニメ。
はい、
はい。まあ日常というかね、いろんな話があるんだけど、これのね、うん、何がいいってね、
うん、
私、ディズニーチャンネルアニメで、
うん、
オリジナルアニメで、怪奇ゾーングラビティフォールズという。
あー、好きね。
そう、ハマりまくってた。まあ、それもね、ちょっとこう、陰謀論っていうほどじゃないんだけど、うん、世の中の七不思議みたいなものを取り扱ってるアニメだったんだけど、
うんうん、
それのね、クリエイターさんをやってた、アレックス・ハーシュという人が、
うん、
今回この、陰謀論のお仕事の総指揮をやってて、で、まあ、それと共同で、脚本を担当した、シオン竹内さんという方も、
うんうん、
その二人で作ったアニメなので、もうグラビティフォールズが好きだった人はもう絶対見た方がいい。めちゃくちゃ面白かった。
いいな。ネットフリなんだ。
ネットフリ、そう、ネットフリックスオリジナルなんだけどね、しかもね、このね、キャラクターが本当に面白くて、
うん、
同僚がね、まあ、脳天気で、まあ、ノリだけで生きてる、
うんうん、
もうボリボリなんかこう、陰キャな、陰キャじゃない、陽キャのね、ブレッドと、
うん、
まあ国を監視するためにセルフィーを開発した記者っていう女の人だとか、
はいはい、
まあ半分人間で半分イルカの、
イルカ
傭兵の、
うん、
なんだっけ、ドルフマンとか、
うん、
で、ね、ドラッグ乗用車でハイになってないと、
うん、
仕事ができないね、
うん、
バイオケミカルの天才だとか、あと地球のね、地下にある空洞の、に住んでた、サイキックキノコとか。
キノコ？
そう、キノコがね、動いて。
へ
ぇ、そういう同僚に支えられながら、
うん、
こう、いろんな問題を解決して、
うんうんうん、
のし上がっていくってわけじゃないけど、
うん、
まあ、キャリアを積んでいく女性のお話とか
だね。女性なんだ、主人公。
主人公は女性です。
男性かと思って
た。もう、
ああ、もう、これは。
ジェンダー差別ですよ、このさ、それは。
ごめんなさい、なんか、勝手に男性だと。
まあ、そういう話で。
はい、
ぜひね、そういう、
うん、
七不思議だとか、
うん、
まあ、陰謀論だとか、
うん、
そういう噂が好きとかっていう人はもうぜひ見ていただきたい。うん、
見てみたいね。
はい。で、最後が、
うん、
キットコズミック、
うん、
フォーネットフリックス。
ごめんなさい、
また手振りで。あ、で、今回ノミネートした作品って、
うん、
も
う
全部大人向けなの。
もう。
あ、今ら違うけどね。
うん、
今らは若い子に見てほしいけど、
うん、
キットコズミックはもうちゃんと全年齢向け。
あ、
誰が見ても面白いアニメなんですけど、
はい
はいはい、まあ、スーパーヒーロー夢見る少年が5つの、パワーストーンを発見して、
うん、
そのスーパーパワーを使って悪者と戦って、宇宙を旅して、うん、人やエイリアンを助ける話。もう王道中の王道なんですけど、まあ面白い。あ、もうね、イラストがとにかく可愛いのと、音楽のセンスがズバ抜けてる。うん、もう本当に、1話、っていうか、まあ、全シ、今ね、2シーズンやってるんだけど、
うんうん、
ずっと楽しい。本当にずっと楽しく見れる。
2シーズンもやってるんだ。
そう。で、まだね、途中。でね、チームが、
うん、
まあ、パワーストーンが5つあるので、
うんうん、
まあ、それぞれにパワーストーンを受け持ってるんだけど、うんうん、まあ、まずその、男の子が1人と、チーム、うん、キッドっていう男の子が、まあ、一応、空を飛べるパワーを持ってます。で、もう一人がウェイトレスの、ティーンエイジャーの女の子。
うん、
この子は、ね、空間を移動できるパワーが持ってて、で、4歳のローザという。
4歳？
そう。 ローザは大きくなれる。めちゃくちゃでかくなるパワーを持ってて、で、キッドのおじいちゃんのパパジーという。
パパジー。
パパジーは増えるの。
増えるんだ。
パパジーがブワーって増えられる。で、あとは猫の綱。
かわいい。
猫の綱は予言ができる。
猫なのね。
そう、先が見える。
ええー、すげえ。
そう、だからすごいでしょ、なんかこう、うん、スーパーヒーローって聞いたら、
うん、
すごいかっこいい女の人だったり、男の人だったり想像するけど、もう本当に、ティーンエイジャーと4歳の子供とじいちゃんと猫と子供だから、もうすごいのよ。
うん、そうね。
そう。ずっとワクワクして見れる。
へ
え。し、なんかまあ、ありきたりっちゃありきたりかもしれないけど、やっぱそのストーリーの中で、うん、まあ、キッドだったり、まあ、いろんなことを経験して人として成長していくというか、ヒーローになりたいって思ってたけど、
うん、
自分が考えてたヒーロー像と自分が実際できてることが違かったりとか、人助けをしてると思ってたら、
うん、
結局助けられてなくて、他の人を傷つけちゃったりとか、そういうなんかこう、気づきというか、
うんうんうん、
やっぱ学べることもあったりとかして、ただ楽しいだけじゃなくて、
うん、
こうじーんと感じさせてくれるものもあったりして。
いいね。
はい。ぜひね、お子さんがいる人はお子さんと見ていただいても。ああ、
そうね、
うん。私は一人で見ても楽しかった。とても楽しかった。
そうか、そうか。は
い、以上ですね。ノミネート以上となります。
じゃあ、
はい。
1位というか、グランプリを。
グランプリは、
はい。
イマーラでございます。
イマーラ、
アラブ首長国連邦、UAE。いや、本当に素晴らしいので、
うん、
ぜひ見ていただきたい。
イマーラ見ます。
ぜひ、
はい、YouTube で見れるから見ます。
YouTube で見れます。はい。うん、で、字幕を日本語でオンにしてもらえれば、うん、自動和訳とかじゃなくて、ちゃんとそれをつけてくださった方がいて、ちゃんとした日本語というか、
うん、見れるんだ。
めちゃくちゃ日本語ではない日本語で字幕が表示されますので、ぜひご覧ください。
はい。
はい。では以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
質量と文字数。
どうも、関口ジョニーズです。お願いします。今回私が勝手にアカデミー賞、関口ジョニーズが紹介したい賞は、アニメオープニング賞でございます。実は自分、アニメのオープニングをまあ、見るのが嫌いな人なんていないと思うんですけども、人一倍好きで、もう何回も繰り返して見ちゃ、繰り返して見ちゃうぐらい好きなんですけども、もう、オープニングがいいだけで、録画は消せなくて、もう、録画容量が増えちゃって仕方ないんですけども、今年のアニマもね、いいオープニングがたくさんあった。なかなか一つが選べないんですけど、いくつか紹介したいんですけども、まあ自分、まずロボットアニメが好きなんで、ダイナゼノン。ダイナゼノンのオープニングが良かった。スーパーロボットアニメは、こういうのでいいっていうのをすんごいやってくれるんですよね。あと、おもちゃアニメとしても見てて、ダイナゼノンのおもちゃが欲しくなる。巨大なロボットが降りてきて、着地して、瓦礫が舞い上がる。それだけでいい。あと、他にも。ゾンビランド坂。あれも良かった。なんか、オープニングの映像と歌がマッチして、最初セリフから始まる。なんか、大見え切るような名乗りから始まるのが一、サビの、定めなど、はぁーで、なんか、見てて爽快感があるオープニングはいいですよね。あと自分、他にも紹介したいのは、シャーマンキングがあるんですけども、シャーマンキングのセカンドシーズンが、まあ、主題歌水木奈々さんなんですけども、これがもう、少年バトル漫画アニメの正解なんじゃねえかなっていうオープニングをいろいろやってくれてるんですけど、まあ、シャーマーキング自体は完結してるんでネタバレとかはないんですけど、その、やっぱ、キャラクターたちが後々手に入れる力が先に公開されたり、後々戦う敵が徐々に現れたり、そういうワクワク感を見せるっていうのは、やっぱ少年、原作ありきの漫画のオープニングなんじゃないかなと思うんですけど、あと同じように少年漫画、あとホビーアニメって言ったら自分ちょっと欠かせないのが、今やってる遊戯王セブンスっていう、まあ、今までの遊戯王に比べたらちょっと子供向けのアニメがあるんですけど、これの 第2シーズンのオープニングが、ザ・ブロービートでバトル晴れ舞台っていう主題歌なんですけども、これがただただかっこいいんですけど、なんでかっこいいかなってよく調べたら、ペニシリンの白衛さんが歌ってるんですね。そんな大ベテランを持ってくるっていう。しかもその大ベテランが歌うにもかかわらず、ちゃんと劇中の、まあ、ラッシュデュエルって言うんですよ。ラッシュデュエルっていう、ホビーアニメ独特の掛け声もちゃんとやってくれるんで、うわぁ、めちゃくちゃいいなと思うんですよね。ただ、いろいろ語ったんですけども、自分は、この作品を語りたいがために、このアニメオープニング賞を設けました。私が選んだアニメオープニング賞は、86第2シーズンです。もうこれ何回見たかわかんないな。アマザラシが歌う境界線という曲に合わせて映像が流れるんですけども、爽快感の中になんか絶望、映像、曲自体は爽快感あるんですけども、映像が絶望感溢れてて、で、多分原作もあるんで、先の展開とかも見合わせる感じで、やっぱアマザラシってもうちょいなんか、癖のあるイメージが強かったんですけども、あ、こんな歌もあるんだっていう新しい一面を見せてもらった感じで、86を一番にしようと思ってたんですけども、このアニメオープニングショーを決めるにあたって、まあ録画とかいろいろ見返したんですけども、いた。他に圧倒的なのがちょっといたんですよ。それが、ウマ娘プリティダービーセカンドシーズン、夢をかける。これをね、まあもともと見てたから、ノミネートはしてたんですけども、この賞を決めるにあたって、見返したら、もう、自分、ウマ娘の、この夢をかけるのオープニングを見たら、泣く体になっちゃってて、一回も、なんか、正しい視力で見れないくらいハマっちゃって、いやーこれちょっとやばかったな。もうこれアニメがやってる時はアプリがそんな始まったばっかだったんであれなんですけども、今アプリドハマりして、登場する馬娘もほぼ全部わかるようになってから、見返したら、もうね、小ネタが散りばめられてて、あの、カノープス、チーム、カノープスがツインターボがね、大逃げするシーンで、毎回泣いちゃうんですよ。しかも、自分はあの、その後に、いろんな馬娘とかがバンバンバンバンで、変わる変わる登場するシーンで、ビバハヤヒデが、もうラスボス感出して登場するシーンも好きなんですけども、たまたま見返した話が、あの、ライスシャワーが、まあ、活躍って言っていいのかな、活躍する回で、その、ライスシャワー用のオープニング差し替わってる話だったんですよ。あの、目から光というか暗闇の中でね、悲壮感溢れながらライスシャワーが立ってるシーンになってるとこを見ちゃって、ああ、ダメだ。これも、ウマ娘、選ぶしかねえなーって、思っちゃいました。なので、私が選ぶアニメオープニング賞は、ウマ娘プリティダービーセカンドシーズン、夢をかけるです。いやー、曲聴くだけでもオープニング見るだけでも泣いちゃうんだよ。あの、これ見た後で、一期のオープニング見返すとね、やっぱ構図は、なんかやってることは結構同じなんですけども、新たな発見があって、やっぱ昔からのつながりがあるっていうのも強いなと思っちゃったんです。本当今年は、馬年じゃないけど、馬の年でした。以上、関口ジョニー、うまいこと言えたのかな？以上、関口ジョニーズが紹介したかったのは、アニメオープニングショーでした。ありがとうございました。
熱文字。
どうも、こんばんは。日がもよでございます。はい、熱量と文字数ですね。勝手にアニメアカデミー賞ということでですね、私も参加させていただきました。でですね、もちろん私がご紹介するのはこちら。テレビゲーム賞でございます。パチパチパチパチパチパチパチ。私はこの1年はですね、まあ、テレビゲームばっかやってましたね。はい。ゲーム実況なんかも始めたりとかしてですね、もう仕事という名目にただひたすらゲームばっか楽しんでた1年ではございますが、今回はですね、この2021年に 発売されたゲーム限定ということでお送りしようと思いますが、その前にですね、まあ軽くではございますが、2021年のゲーム業界を振り返ってみようと思うんですけども、まあ一言で言えばですね、漢字5文字、これにつきますね。半導体不足ってやつでございますね。いや、まあね、この世界的なね、例のやつのせいでございまして、海外の方のですね、工場が軒並み、まあ閉鎖したり、止まったりとかしたせいで、半導体ができないもんですから、どうなるかと言いますと、ゲーム機がですね、作りたくても作れないという状態でございまして、PS5 がですね、いくらまで経っても市場に出ない、転売屋の奴らばかりがですね、こうニコニコするという悲しい現状で、とうとうですね、任天堂スイッチまでたくさん作れなくなってしまってですね、なんかもう任天堂さんはすごいですよ。そこでどうするかっていうと、では機械の中身の回路を変えてでも作ろうというですね、まあありがたい話でございますが、なかなかね、こう需要と供給がというのが寂しいところでございますが、あとはですね、私の中で印象深い今年のゲーム業界のニュースとしましては、セガというゲームメーカーがあるんですけども、そちらのですね、龍が如くという人気タイトルがありまして、それの作ったですね、名越さんという超有名なゲームクリエイターさんがいるんですが、その方がセガを辞めちゃったんですね。いや、これは驚きましたね。もう、セガの社内でもですね、相当偉いとこまで上がったわけですよ。辞める理由なんか外から見たら全然ないんですね。もう、龍が如くっていうゲームでセガの業績も上げた気もしますし、ま、まあ、知らない方に言いますとですね、見た目は、かですね、歌舞伎町のホストクラブにいそうな、ベテランホストというかですね、完全にこう、反社会みたいな感じのおじさんなんですが、実はゲームをすごい愛してる方でございましてですね、こう、バーチャファイターを生み出した、AM2 件、鈴木優さんとも深い関わりのある、本当にこう、任天堂こと大好きな、本当にゲーム大好きなおじさんなんですが、見た目はちょっと怖いというですね、方がいるんですが、その方が辞めちゃったことがですね、非常にびっくりしまして、まあ、憶測ばっか飛んでるんですが、お二人は、こう、外国の、まあ、中国系の企業の方に引き抜かれたのでないかとか言ったりしますが、まあ、悲しいのはですね、こう、名越さんいない中での今後の生がどうなっていくのかみたいなのがちょっとですね、心配だったり、でもまあ、前、これまでもいろいろそこでありましたけど、まあ、まあ、若いね、力を、こう、信じようとは思いますが、まあ、そんな2021年でございました。で、ですね。本題に行きましょう。今年2021年のゲーム賞ということで、ゲーム大賞ですね。ということでですね。まあ、ノミネートとしてはたくさんあるんですよ。だから、まあ、軽くですね、今年2021年のソフト売上ランキングをご紹介していきますとですね、もうほとんどがですね、任天堂スイッチですね。年間売上の1位から10位は全部任天堂スイッチですし、なんだその後も11、12、13、14、15、16、17、18、19、20まで、もう全部任天堂スイッチです。悲しい。これなんでかと言いますと、もちろんスイッチがですね、普及してるっていう理由もあるんですが、もう一個はやはり PS5 が普及ね、というか、市場に出てないというのもあるんですよね。悲しい。だからそうなってくるとどうなるかと言いますと、PS5 のゲーム作っても売れないから、じゃあ4と互換にしようかってなっちゃうと、じゃあ5持ってる意味ないじゃん。だったら、結局企業も、じゃあ任天堂スイッチと両方出しちゃおうっていう風になっちゃうと、だったらスイッチでいいじゃんっていう風にですね、もう全部そういう、ね、もう任天堂さんの有利な方に行くというですね、これはもうまあ、天が味方したのかなとかいろいろ考えちゃったりもしますけど、寂しい限りでございますが、そんな中で、ですね。どんなゲームが出たかと言いますと、やはりですね、そういうのはポケットモンスターですね。こちら、ブリー&ダイヤモンドシャイニングパール、こちらなんとですね、216万2697ですね。すみません。全然違いましたね。200万本超え。しかも発売してまだそんな間もないですから、今年のですね、まあ、11月ぐらいに出たんですかね。この時点で200万ってことはですね、もう、まだまだいきますよ、きっと。はいはいはい。 ただなんか噂ではなんかバグがあったとかなかったとか、まあ僕ちょっとやってないんで何とも言えませんけど、はい。で、あとは、桃太郎伝説、これも出ましたね。これも新作がコナミから出まして、これも123万本超え。素晴らしいですね。ただまあ毎年、ね、この辺のランキングの話数で出るのが、結局はシリーズものということになってましてですね、なかなか新作の何かで、こうミリオン、まあ、行くのがないっていうのがちょっと寂しい感じではございますね。で、まあ、そんな中でですね、いろんなゲームがあるんですが、私、火が燃えるが、やりました。ゲーム賞はですね、これしかありません。デケデケデケデケデケデケデケ、デデン。モンスターハンター、ライズでございます。おめでとうございまーす。こちらはですね、もう皆さんも知ってます。モンハンの最新作でございます。はい。でですね、これはすごいのがですね、売り上げも実は2021年の第1位なんですね。今のところは、今この収録をしている時点でございますと、弱20万本差でですね、今のところモンハンライズ、ちなみにモンハンライズの売り上げが、現時点ではですね、232万6057本ということで、すごいですね。はい、はい、はい。で、まあ、なぜここが私を選んだかと言いますと、この数で選んだわけではなくて、実際に僕もプレイしまして、実際クリアまでしたっていう思い出もかなり多くございます。はい、モンハンライズ。これですね、初心者向けにもなってまして、っていうか僕が実際初心者だったんですけども、これまでのモンハンと比べたらですね、例えばそのフィールドを走る周りのにも、こうね、快適さを出すために、こう、狼のような、犬のような動物が向かいまして、あともガルクって言うんですけども、それに乗って移動もできるので快適ですし、かなりですね、もう初心者用にプレイ感覚も、かなりライトになっておりますので、入門編としても非常にいいと思います。はい。あとやはりですね、任天堂スイッチ、こんだけ普及してますんで、うん。一緒にいてですね、こう仲間もですね、不自由しません。はい。私も初心者でございましたが、いわゆるですね、もう熟練のハンターの皆さんにいっぱい助けてもらってですね、見事、一人前、まあ、まだ半人前ですけど、なりましたんでですね。今からでも皆さん、ぜひとも参加してはどうでしょう。来年にはですね、こういうのを、まあ、続編みたいなものでですね、また作品も出ますので、今、やるなら今のうちでございます。最近安くもなったので、ぜひともお願いします。で、熱文字のリスナーさん向けに言いますと、可愛い女の子もね、出てきますんで、まずね、双子の受付嬢で、日の江と美濃とって子がいるんですよ。この子たちいいですよ。もうですね、しかも声優さんが、CV が、佐藤里奈さんと伊藤静さんですからね。静子さんですからね。もう間違いないですよね。我々おじさん、オタクにもですね、この、はぁってね、この声優さん聞くだけでですね、テンション上がっちゃいますけども。ちなみに、この佐藤里奈さんの日の絵っていうのは、食いしん坊、いつもお団子食べてるようなキャラクターで。で、伊藤さんのやつの美濃とは、クールな、ね、女の子みたいな感じで。これもいい感じの、こうね、二人の子対比にもなって、可愛いでございます。そして、全世界のですね、いわゆる、ちっちゃい子好きの皆さん、ご安心ください。ちゃんとちっちゃい子も、モンハライズ用意しております。名前が、よもぎちゃんと言いましてですね、団子屋の女の子なんですね。はい。気になる CV は、なんと、あすみかなさんです。間違いない。もう、あすみさんから言うならね、間違いございませんから、皆さんね、どうかご安心ください。で、この子、癒し、そう、キャラクターでもありますし、実は後半の方ですね、バトルにも参加しまして、なんとですね、速射砲というガトリングガンみたいなのをですね、こう、使って撃ちまくるというですね、非常にギャップも非常に素敵なキャラクターでございますので、皆さん今からもぜひとも、モンハンライズやってください。最近からですね、パソコン版でもう出ましたので、スイッチなくてもできますので、皆さんぜひともやってみてください。はい。というわけで、私、日が燃えるが選んだゲーム賞は、モンスターハンターライズでございました。まあ、個人的にはですね、新女神転生5も、こう、捨てがたいんでございますが、まだクリアしていないので、またこれはですね、クリアしてからまた来年、お話しできればと思ってますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、以上、日が燃えでございました。ありがとうございました。
熱文字。
続きまして、カーズが選ぶ、アニメ化作品賞。こちらはですね、漫画とかライトノベル原作のアニメ化タイトルで、まあ原作の魅力を引き出していたりですね、まあ新たな魅力を教えてくれたりですね、そんな作品をノミネートいたしました。まず一つ目、 のんのん日和ノンストップ。こちら、今年だったんですねというのがまず驚きで、だいぶ前のようなんですけど、まあ1月放送なんですね。こちらがですね、まあ原作の漫画がですね、ものすごくこう緻密なこう田舎の描写が描かれてるんですけども、それをこうアニメでこの同じような感じで再現している、表現しているっていうですね、その背景美術さんがまあすごいと。この神業っぷりを見てほしいということで、本当原作のいいところを抽出していると。もちろん本編もですね、素晴らしくてですね、特に今回は、こう、新キャラでですね、こう、好みの後輩のあかねちゃんっていう女の子と、こう、まわりさんの、娘のですね、しおりちゃんというですね、まあ、新キャラが登場しましてですね、まあ、こう、割と、好みが、例えば、こう、学校で後輩に接する口調であるとか、こう、レンチョンが、今までは一番年下だったんですけども、まあ、そのレンチョンが年上として振る舞うですね、そんな新しい仕草とかですね、発見が見られて、すごくですね、面白かったです。はい。で、二つ目、いきます。過激少女。まあ、こちら散々サイド B で語ったんでですね、まあ、もう一回繰り返すのもあれなんですけども、まあ、こう、原作力が、強の作品を、ま、丁寧にアニメ化しているということでですね、アニメ化作品賞を選ばせていただいてます。群像劇が魅力なんですよ。この作品。でですね、まあ、原作だとちょいちょい外伝として挿入されてるですね。まあ、今回アニメですと、星野香織というですね、まあ、3代続けて、こう、効果に入っている、こう、サラブレッドのですね、こう、外伝の恋愛といいますか、片思いというか、両思いになりかけて、ちょっと悲恋で終わるみたいなですね、そのエピソードを入れてくるあたりが、もう原作ファンとしてはもう分かってらっしゃるということで、選ばせていただきました。三つ目いきますね。ジャヒー様はくじけない。もう本当にもう、ワンクールが当たり前になったこの時代にですね、まあ、ツークール、お見事でしたと。いうことでですね、感服しました。これやっぱりサイド B で松崎さんが言っていたようにですね、こう、大空直美さんのこう演技力で、ジャヒー様のダメ可愛いところをすごくパワーアップして見せてくれたと。いうことで、多分これからこう原作を読まれる方は全員こう脳内にですね、大空さんの声でアフレコされているでしょうと。まあそれぐらい見事にこうマッチしていました。で、まあこの作品全体的にですね、ドゥルージの花澤香菜さんとか、かやの愛さんとかですね、声優陣が非常に豪華、かつ名演技でキャラクターにぴったり合っていましたので、すごくそういう意味ではこう原作プラスアルファのブーストを、まあ、出していたということで、はい、選びました。で、四つ目ですね。次はですね、無職転生、異世界行ったら本気出す。こちらがですね、まあ、今更こう、この作品を語る必要があるのか、ちょっと疑問ですね。というのも、もうすでに大ブレイクと言いますか、皆さんが評価していますからね。で、細かいところで言うと、まあ、今回のツークルメだとですね、盛大にこう、親子喧嘩するんですよ。ルーデウス君が。で、仲直りするんですけども、僕はあそこに人生を教えられました。ルーデウスっていうのはこう、転生前は、まあ、現代のこの日本で引きこもりだったんですよね。で、その時に友達にやらかしてしまった過ちと同じ間違いをそのお父さんもするんですね。パウロさんは。で、それを思い出して、ルーデウスはお父さんを許すんですよ。この心の成長を、が見られたのがすごく感動しまして、で、まあ、そのお父さんも息子に教えられたわけですよ。そういうなんか人生そのものを描いているから、このアニメってすごく面白いなと思って、結局なんかこの作品の多分全体的なテーマを僕は勝手に想像してるんですけど、まあ、人は失敗もするけども、努力すればそれなりに変えられるところもあるし、でもなんか少年として変わらない部分もあるみたいなところを割と無情感としてなんか描いている感じが僕はそう受け止めているんですけども、そのあたりがこうビシビシ伝わってきました。そんなエピソードでしたということで。で、5つ目ですね。ミエルコちゃん。こちらがですね、今言ったこう無職転生が結構原作に忠実に再現してアニメ化しているのに比べてですね、こちらのミエルコちゃんは原作からプラスアルファしているんですよ。これがですね、まあ、 エッチな方向にパワーアップしてるんですね。と言いますか、原作ってそういうセクシャルなシーンってないんですけども、それをプラスアルファしていてですね、なんか僕にとっては結構こう、なんか体のラインが見える子ちゃんみたいな感じでですね、キモータ感的な感じでですね、ドゥフフって笑っちゃうんですけども、そのあたりがですね、すごく女の子可愛いし、エッチだしっていうところとですね、あと幽霊がガチで怖いと。そのあたり結構ですね、アニメになるとですね、やっぱりこう、声とか、色がついたり動いたりという部分ですね、結構ビジュアル的にこう、怖さが倍化してですね、めちゃくちゃ現代ホラーアニメにもなってるあたりが、なんか見事だなと思って、そのあたりがですね、すごく楽しめました。こう、最近結構グロテスクなクリーチャーって、結構異世界ファンタジーものに取られてる感じがするんですよ。で、なんか現代もののホラーが結構ないところに来たなと思ったんですけども、実はですね、同時期にですね、こう三角窓の外側夜という作品がやっていてですね、まあ結局このダブルでホラーが重なったクールではあったんですけども、まあどっちも面白くてですね、非常に楽しめましたと。いうことで、こちら、みえるこちゃんですね。以上の5作品からアニメ化作品賞を選びます。ドゥルルルルルルルバン。無職転生、異世界行ったら本気出す。おめでとうございます。まあですね、一言で言って、こんなトリプル A 級のアニメを作ってくれてありがとう、見せてくれてありがとうっていうですね、なんか感謝の気持ちでいっぱいです。感謝の聖剣好きです。えい、パン、パン、って感じで、どうもありがとうございました。
ごきげんよう、黒柳の岡本です。
ごきげんよう、黒柳の野崎です。
はい。はい、やってまいりました。
今年もね。
はい。
まあ、プレゼンター岡本さんということで。
はい。
はい。じゃあ何賞ですか？
岡本さん、男性キャラ部門となりました。
いやー。
まあ、毎年恒例だね。
はい。
はい。
毎年恒例。
いろんなことが去年もありました。
本当にね。
うん。
大どんでん返しでしたけど。
はい。万里くんが、まさかの万里くん。
何でしたっけ、その作品は。
A3。
あ、A3 だね。
懐かしいよ、もうやってないんだよ、このさ、A3。
本当にね。
あんなに去年なんかさ、ああ、取れなかったくさーみたいな。
いや、本当だよ。
取ってたのに。
グランプリが。
うん。
賞を取った彼が今や。
今何やってるのかわかんないもん。
一つも会話に出てこないもんね、もう今。
もうあなたの
時の人よ、本当に。本当にね、いい加減にしていただいて。
いや、もうでも今回は大丈夫なんで。
絶対大丈夫じゃない。
大丈夫。
絶対大丈夫だけど、まあまあまあ。まあそれもね、また。
まあまあ、アカデミー賞の良さよね。
そうね。
うん、でちなみに、岡本さんのアカデミー賞なんですけど。
はい。
岡本さんのアカデミー賞。
はい。
ノミネート3人になります。
3人？
はい。
見てないもんね。
そう
なんかもさ、アニメ全然見てないもんね。
しょうがない。だって最近ほんとタイトルマンばっか見ちゃってるから、アニメから離れちゃってるんだよ。
そうなんだよね。
そうだよ。
アニメアカデミー賞だから、
そう。
タイのドラマを入れるわけにいかなかったんだよね。ノミネートに。
そう。だからもうそれはしょうがないよ。
そうね。
いや、3人選べたことを褒めてほしいよ、むしろ私は。
知らないけど、じゃあやんなよ、多分。なってくるけど。じゃあまあ、
はい。
そんなね。
はい。
先鋭たちですよ。
はい、そうだ、本当にそうよ。
じゃあ一人目は
一人目が、東京リベンジャーズより。
わ、出た。
マイキーくんです。
マイキーくん。
マイキーくん。これも、ややさんだってマイキーくん知ってるでしょうよ。
存じ上げない。
嘘でしょ、
申し訳ない。
金髪でさ、ここ、前で結んでちょっとこうなってる。あの子よ。
前髪を
前髪を、そうそうそう。
存じ上げない。
そうです。一番人気の。
そんな髪型だって小学生みんなしてるじゃん。
いやもう、それマイキーくんだよ。それがマイキーくん
や。みんな、めっちゃマイキーくんいるじゃん。世の中マイキーくんだらけじゃやばいじゃん、それ。
だからみんなマイキーくんに憧れてもやってんだからさ。いやもう、東京リベンジャーズって作品自体ね。
いやもう、すごかったね。
てか本当、
いきなりドカンと来たよね。
そう、まあでも、作品自体面白いっていうのも。
まあね。
いや、
でも本当にさ、いつだったか、
うん、
もうこんなにこの東京リベンジャーズという声を、聞く前に、
うん、
熱文字でね、もう誰かおすすめしてくれてたんだよ、確か。
本当に
面白いですから。
いつ
誰
いや、誰
か、でも、富士最高会議でだったと思う。
え、マジか。あ、もうなんだったらこのさ、
ぜひ見てください、みたいな。はい。
じゃあぜひ見ました。
ありがとう。ね、だからやっぱ、もう熱文字リスナーの皆様の。
うん、まあ、嗅覚という
か、ね。嗅覚は鋭いよ。
うん。うん、
そういうの、マイキーくん。
マイキーくん。東卍っていう、東京卍会の総長に。
あ、総長なんだ。はい、
へぇ一番強い子で、
うん、
で、なんだろうな。 顔がいいんだよな。中身もいいんですけど、仲間思いなんですよ。
で、
仲間まっすぐすぎちゃって、逆にそれが危ういというかさ。
わかる。
なんかね、だからそれを支えてくれてたのがドラケンくんで、その、変な、まっすぐすぎて変な道に行こうとしてるところを軌道修正してあげてみたいな。
ああ、参謀だね、じゃあ、そのドラケンくんという人は、ね。
なんかそう、右腕というかさ、なんかそう、
ね、そのまっすぐさが好きなんだ。
そうだし、うん、あと、岡本さんのね、友達で、一人いる、いたんだけど、なんかある日突然ね、うん、私は何があってもマイキーを守るよっていう気がしてて。
いや、大丈夫だと思う。多分、マイキー君は大丈夫だと思う。わかんないけど。
やっぱもうなんか、私は何があってもマイキーの味方だよっていうランキングに来て。
きっちー、うん、女、女オタクきっちー。
そうなるんだ
ね。なる
んだ。
そこまで一人の女を狂わせる魅力が、
う
ん、まあ一人どころかね、おそらくもう、
だみんな思ってるよ、私はマイキーを守るっていう。
守るとね、誰が裏切っても私は裏切らないと。
そうだ、周りを、逆にマイキーが周りを裏切ったとしても、うん、私はそんなマイキーを守ります。
ああ、なるほどね。
そうそう
そう。そう思わせる魅力があるんだ。
そうそうそうそう。
ああ、いい男だね。はい。
なので、マイキーくんです
。まずね、一ノ峰と目はマイキー。
一ノ峰くん、マイキーくん。
じゃあ、二人目は。
二人目が、うん、同じく東京リベンジャー
ズ。なんでだよ。いや、三人。絞ったんだったら、すべて別の。
いや、もうしょうがないわ。これはしょうがない。ヤオさんも分かってくると思う。
何
ドラケン君
だ。今さっき出てきた子ね。
そう。
私その名前をね、うん、昨日ぐらいにツイッターでめちゃくちゃ見たんですよ。ツイッターのトレンドに上がりまくってたんですよ。
いや、もうだからそんなことがあったから、うん、いや、でも岡本さん、ドラケン君が一番好きなのよ。
じゃあ別にマイキー君入れないで、ドラケン君だけでいいじゃん。どっちかも選べないの
よ。あ、ぐらいいいんだ。そうそうそう。やっぱマイキー君は一番人気。
うん。
ドラケン君は私の中で一番人気。
いや、じゃあお前の中でだけでいいのよ。
あー、どうせ嫌な意見も言いつつ。
そのさっき言ったように、
そうそうそう、
まあ冷静に物事を判断できる。
そうそうそうそう。だしなんかね、もう本当中身が男なのよ。
そ の, なんかあの漢字の漢と書いて男
っていう。そうそうそう。あで、あのなんかあの この顔のね、
うん、
片側にね、
左か右かわかんないけど、
そう、
うん、
あの片側にあの入れ墨が彫ってあってね、
うん、
それもかっこいいのよ。
はー、まあ、お顔はね、昨日、だからトレンドで上がってたからちょっと見たんだけど。うん、
じゃあ、ヤオさん、トキリリンちゃん好きってこと
ね。いや、全然好きじゃないんだけど、見てないから。なんか、うん、あの、ハゲてる子だよね。
ハゲて、あの、剃ってんの。
剃ってんだ、うん、
ハゲ。いや、剃ってんの。髪の毛あるけど剃ってんの。ハゲが、まあまあ、ハゲを隠すために剃ってるわけじゃないの。
可能性あるよ。まあ、でも、
うん、
まあ、ちょっと、すごい、
そういか
なり個性的なね。
そうそうそうそう、うん。
見た目で。
そう。
それはなんか強いんだ。
まあ、そりゃ強いよ。で、もともと自分が一番強いみたいに思って、マイキー君に喧嘩を挑もうと思ったら、
まあまあまあ、よくあるパターンで、ボコボコにされてみたいな。
そうそう。いや、てか、まあ、うん、まあそんな感じかな。まあそんな感じ。
まあそれついていきますと。
いや、そんな感じじゃないんだよね。友達や、みたいな。
まあまあ、ほぼ対等な立場ってことね。
うん、そうそうそうそう。
なるほどね。まあ、お声もね。
そう、今度変わるんだよね。
うん。まあ、誰になるか楽しみなところ。
そうね、うん。まあ、声変わるのはね、まあ、いろいろあって変わることになっちゃったんですけどね。
まあまあ、しょうがない。うん、それはだって、いろんなことがあるから、
うん、
ドラえもんとかさ、クレヨンしんちゃんだって声も変わって、うん、それと変わらないことよ、これは。
そうね。やっぱもうほら、ほら、ルパンでジエンちゃん声変わって。
ああ、もう変わりましたね。うん、
どうだった？
いや、最初はやっぱ嫌だったというか、
うん、
なんか、そうかと思ってたんだけど、もう美味しかった。
美味しい。
食べたらめっちゃ美味しかった。
ああ、じゃあよかったよかった。
いや、だから声優さんってすごいよ。
うん。
本当にすごい。もう本当にすごい。ごめんね、ちなみで、うん。
大事なことだからね。
いや、だから、うん、演技力だったり、なんだったりっていうのを、ちゃんと次元ちゃんに。
ああ、そして表現してくれてって。
声優さんってすごいなってしみじみ思いました。
だからそこが大事よね。
はい。うん、だドラゲン子もきっとね。
大事にきっとね、
いい感じになってくれると思います。
はい。
はい。で、じゃあ最後3人目。
あ、3人目が最近12月24日に映画が始まりました。
うん、クリスマスイブだ。
はい。呪術廻戦より。
ああ、呪術廻戦。
はい。廻戦より、乙骨ゆうたくんです。
乙骨ゆうたくん。
はい。
おー、さあどんな子なの？
うこつゆたくんって子が、うん、なんかね、幼少期の頃に、うん、あの、幼馴染のリカちゃんっていう子がいるのよ。
はい。
で、大きくなったら結婚しようねって、約束したそのリカちゃんが、事故で亡くなっちゃうんですね。
あら。
で、その事故で亡くなっちゃったリカちゃんに呪われてる子。
リカちゃん？
うん。
リカちゃん
ので、リカちゃんは、どういう呪いかって言ったら、うん、あの、おっこつくんに、なんか暴力振るったり嫌なことしたらそれを報復するっていう。
ああ、なんだ、守護霊、ちょっと、きつめの守護霊的な感じだね。
そうね、うん。見た目も結構ごつい感じの守護霊。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。
そう、おっこつくんはどういう子なの？その。
ま、
自体もその、
事故もあったし、そういう呪いにかかっちゃってるってこともあって、結構なんかそのもう他人と関わるのがちょっとみたいな。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、まあその子が、まあ学校に入ってきて、で、まあみんなと一緒に、まあこの呪いを解ける、解くみたいな感じでね、うん、まあやってたところで、まあいろいろあって、なんやかんやって、百鬼夜行がね。
ああ、っていう、まあそういうストーリーになっていくと。
はい。
なるほどね。
ねえ、おこつくんもね、顔が良かったよ。
いや、結局顔かい。結局顔かい。
そうそう、顔が良かったよ。
なるほどね。うん、じゃあ、この三人で。
この三人で。
ああ、グランプリ。いや、今悩むことじゃないのよ。なんとなく、アカデミー賞ってもう決まったことを発表する場だから。
じゃあ、結果発表。
はい。
ドラケンくんです。
ああ、うん、
じゃあ、まあ、
おめでとうございます。
今後頑張ってほしいっていうね、気持ちを込めての。
東京リベンジャーズの
ドラケンくん
が、グランプリ
グランプリです。
まあね、来年この名前が。
はい、また聞けるのか。
岡本さんの中に残ってるのかどうかわかりませんけれども。
はい。まあ残ってることを、ね、祈って。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱文字。
どうも、関口ジョニーズです。よろしくお願いします。勝手にアカデミー大賞。今回、関口ジョニーズが、プレゼンしたい賞は、完結漫画大賞でございます。パチパチパチパチパチ。まあ、最近昨今いろんな漫画が始まったりするわけですけども、そんな中でね、やっぱ完結する漫画もあるんで、今年、まあ去年だったのが2021年に完結した漫画の中で、その大賞を個人的に決めようかなと思うんですけども、まあ今年も、2021年もいろんな作品が完結したと思うんですけども、チェンソーマンは厳密に言ったら去年なのかな？だから2020年になっちゃうのかな？これ調べたら難しいところだったんですけども。けどチェンソーマンつながりで言ったら、ルックバック。まあこれ読み切りなんで完結したって言われるかわかんないですけども、まあ逆に読み切りなのに、あんな読み事になる漫画が書けるのはやっぱ、藤原先生天才だなって思うんですけども。まあ、少年漫画系で言うと、あと、自分個人的に、まあ、アニメ化もされた、ランウェイで笑って、まあ、週刊少年マガジンで連載してた漫画なんですけども、これも完結したんですけども、で、もともとマガジンで普通に読んでて、バイト中に読むんじゃなかったなって思うくらい、いつも毎回号泣しながら読んでて、それが、完結しちゃって、なんか、読んでる限りでは、まあ、もうちょいなんか、続けられるんじゃないかなって思う内容ではあるんけども、まあ、綺麗な終わり方した。なんか、本当に読んでて、あと5週で終わりますみたいな告知が急にされたから、え、マジでってびっくりしたんですよね。そのぐらい、じゃファッションに疎いのに、めちゃくちゃハマって読んでましたね。あとまあ、講談社つながりで言ったら、2021年は、あの、超大型作品が完結したじゃないですか。講談社、マガジン、2021年、完結と言ったら、そうです。生徒会役員どもです。どうだ、進撃の巨人だと思ったろう。進撃の巨人も完結したと思うんですけども、自分、最後知らないんで、まだ、内容わかりません。自分は、2021年、講談社、マガジン系列で完結したといえば、生徒会役員どもなんです。生徒会役員ども、だって、多分、終わってしまったけど、連載期間で言ったら、2007年から2021年のほぼ14年、
自分芸歴が14年なんてほぼほぼ同期なんですけども、連載期間で言ったら多分、その当時のマガジンの連載の期間って、まあ一番はさすがに初めの一歩だと思うんですけども、ダイヤのエースとかはタイトル変わったりしてるんで、初めの一歩の、下手したら次に期間が長い漫画なんじゃないかなーって、思うんですよね。しかも4コマ漫画ですよ。それが14年もやる。しかもアニメ化もされて、2期もやって、映画も2回やってて、ラジオ目当てで見る人も多いくらいのカルト的人気がある漫画が、なんか、マガジン読んだら当たり前にある漫画がなくなっちゃうのがすんげえ寂しかったなぁと思うんですけども。今、もともと、まあ、自分ツイッターやってたんですけど、もともと自分ツイッター始めた時って、その、見る専用で一言もつぶやく気はなかったんですけども、初めてつぶやいたのが、その生徒会役員どもが、アニメ化するっていう情報を見た時に、え、生徒会役員どもアニメ化すんのって思わずつぶやいちゃったぐらい、生徒会役員どもが好きだったんで。何が嬉しいって、その、生徒会役員ども、まあ、期間が長いからあれですけど、まあ、アニメ化して、出演声優さんたちももう、現場が楽しすぎてもう、みんな仲いいっていうのもいいですし、いろんな完結するときにも、マガジン、講談社関連の作者たちがいろんなコメントしたりして、うわぁ、愛されてたんだなぁって思うのがいいですよね。あの、南家とか、いろんな作者のトリビュート漫画、生徒が役員どもにある、実際にある4コマを別の漫画家が書いてみたみたいな、コラボ漫画も、その最終回が載ってるマガジンに、生徒が役員ども会、号として発表されてたんで、いや、ファンとしては買っときゃよかったなって絶対思ってますよね。多分、近いうちに最終巻が出るんで、実は生徒が役員どもって、下手したら、ちゃんとやったらギネスに乗れるんじゃねえかなと思う記録があるんですけども、なんだかんだ、単行本の毎巻毎巻に、オリジナル、アニメが、DVD がついてきてたんで、原作がまあ20何巻ありますけども、10何巻以降からほぼ毎回ついてるんで、もう、3期、4期やる分くらいのストックは全然あるんですよ。あの、コミックスに DVD がついててきたギネスやったら、1位取れるんじゃないかなと思うんですけど、だって、劇場版やって、劇場版 DVD が漫画につくんだよ。ブルーレイ欲しかったのに、漫画でついでしちゃったから、しかもそっち先行で、そっちでしかつかないから、それ買うしかないじゃん。いろいろやってくれますよね。だって劇場版公開日が1月1日とか、まあコロナ期間があって、まあ7月21日に公開しようとしてたのが延期しちゃったりとか、この連載期間が2007年から2021年、0721。まあ、これは、まあ、本当のことかわかんないですけども、その数字に、ちょっと、意味があるんじゃないかな、その下ネタ漫画としての意味があるんじゃないかなって思わせる、なんか、優秀の美を、もう汚してますよね。この意味では。そんな終わり方をした、生徒会役員どもが、自分の、2021年、完結漫画大賞を、勝手に、送らせていただきたいと思います。お疲れ様でした。宇治家都伝先生。自分が選ぶ完結漫画大賞は、生徒会役員どもです。ありがとうございました。
熱文字。
どうも、松崎勝利です。週刊熱量と文字数。週刊熱量と文字数じゃねえわ。すいません。あの、熱量と文字数をお聞きの皆様、どうも、松崎勝利でございます。すいません。あの、ちょっと、ね、あの、以前、あの、月刊熱量と文字数というね、イベントをやらせていただいてた流れを急に今思い出してしまい、週刊って言ってしまいました。ね、言いかけてしまいましたじゃないです。もうほぼ、言ってましたね。すみません。私、プレゼンターの松崎勝利でございます。熱文字的、勝手にアニメアカデミー賞のですね、プレゼンター私松崎勝利が、発表させていただくのは、2021年アイドルマスター賞の発表です。 こちらですね、まあ、毎年私が発表させていただいております、その年のアイドルマスターで起こったトピックスを、ノミネートさせていただいて、その中で最も印象的だった出来事をアイドルマスター賞として、発表させていただこうという感じでございます。こちらもまあ2005年からね、アイドルマスターが、始まってもう16周年、今年17年目ですかね。なのでまあ17回、アイドルマスター賞のね、発表プレゼンターを私させていただいておりますので、今年もね、発表させていただいてとても光栄でございます。さあ、早速参りましょう。まずエントリーナンバー1、ノミネート4つ、4項目ございます。エントリーナンバー1。アイドルマスタースターリットシーズン発売。こちらがですね、家庭用ゲーム機のゲームとしては、約4年ぶりに発売となりました。アイドルマスタースターリットシーズン、通称スタマスですね。こちらがようやく発売されたということで。確か本当は去年の15周年に合わせてみたいな感じで発売される予定だったのが、やっぱりそのコロナの影響で開発なんかも伸びてしまって、で、まあ今年ようやく発売されたということで、まあプレイステーション4でね、プレイステーション4と、あと、スチームで、パソコンのスチームで、配信で発売されております。プレステ4はね、プレステ4版の方はダウンロード版もありますし、ソフト版もございます。こちらね、まあまあ映像のねクオリティとかもう曲のクオリティとか、まあ本番プレイしておりますし、まあその辺はね、まあいくら説明してもまあやってもらわないとわからないところではあると思うんですけども、まあ何よりこの元々そのアーケードからやってた僕らからすると、この明日行きつけのゲーセンからアイドルマスターがなくなってるかもしれないみたいな。もう明日がどうなってるかわからないっていう状況だったアイドルマスターが、この4年ぶり ?4 年の歳月を経てもまだ新作を出してくれるっていう嬉しさですよね。だからもうそれで4年間待てるぐらいのでかいコンテンツになってるんだなっていうのを、ちょっと、感慨深く思ってしまいますね。まあやっぱ僕らの中ではやっぱりそのいろんなまあアニメだったり漫画だったりアプリだったりいろんなメディアにね、その進出したりとかしてますけども、やっぱり僕らの中ではもうゲームがアイドルマスターの根幹なので、だからもういろんなその番外、もう言ったら番外編みたいな感じの、枝分かれしてったけど、やっぱり一本この道というか木の道というかっていうのがやっぱりね、そのゲームが発売されてっていうのがね、でこそ、そのアイドルマスターがその前に進む、ポイントだと思うので、やっぱこれが出たっていうことは嬉しいですし、そのアイドルマスター自体の影響力の大きさっていうのもなんかしみじみ感じてしまいました。これはもう2021年の大きなトピックスの一つでしたね。アイドルマスタースターリットシーズン発売。続きまして。ボイジャー発表。こちらエントリーナンバー2ですね。ボイジャーこれ何かと言いますと、突然、アイドルマスターシリーズイメージソング2021ボイジャーっていうのが、出ますって急に発表されました。この、16周年の日ぐらいかな、に発表されて。で、その後、アイドルマスターシリーズコンセプトムービー2021ボイジャーということで、こちら、ボイジャーという曲に合わせてアニメの PV が作られるというのが、発表されまして、こちらのアニメーションの監督が、アニメアイドルマスター、そして、劇場版、アイドルマスターザムービー輝きの向こう側への監督をやられている西堀敦さん。こちらね、まあ、なんといっても今年は西堀さんは、劇場版新エヴァの、創作官、やられてたんですけども、おそらくエヴァの仕事を終えてもこの仕事をやこのというか仕事をやってたというか、だからこの西堀さんの持ち込み企画みたいな感じもねのことも言っていたので、だからもうエヴァなんならやりつつこのアイマスのことやってたかもしれないですね。いやこれもね、 まあ、その、15周年記念曲みたいなのが去年発売されてて、何度でも洗おうというね。とは別に、アイドルマスターが、15周年おめでとうは去年終わりました。じゃあ、15年目以降、16年目、17年目より、未来に向かうっていう、なんか方向性を示してくれたような、そんななんか印象的な出来事だったなと。その舞台もね、ちょっとね、宇宙空間のような、ステージだったり、ちょっと未来っぽい、歌の感じだったりとか、あとその、各いろんなブランドのアイドルが、集まって夢の共演みたいな感じでやってる PV とかね、もう素晴らしかったです。先日ね、秋葉原でも、ボイジャーテンというのが、秋葉湖ギャラリーさんで、行われてました。原画とかね、グッズの販売とかも、展示とか、グッズの販売とかもね、やられていました。もう最高でした。はい。続きまして、エントリーナンバー3。有観客ライブ再開。こちらですね。まあ、去年はなかなかそのライブというのをね、行うことができなかったんですけれども、まあ今年もね、1月に行われた、アイドルマスターシンデレラガールズのライブは無観客有料生配信。で、2月かなに行われたアイドルマスターサイド M、男性アイドルの、ブランドですね。の、プロデューサーミーティングっていうイベントは、有観客で行われたんですけども。で、まあ、アイドルマスターミリオンライブというブランドのライブも、まあ、去年できなかったものの、まあ、振り返り公演というような、リベンジ、まあ、リバーンっていうね、タイトルになってましたけども、も開催され、有観客で開催されてよかったなと思うんですけども、やっぱりこれにね、一番、振り回されたというのが、まあ、多分、アイドルマスター、シャイニーカラーズという、まあ、通称、シャニマスと呼ばれるブランドが、まず、去年開催される予定だったセカンドライブが今年の3月20、21日の2日間に開催されます。んで、その2週間後、セカンドライブの2週間後に、サードライブツアー名古屋が始まるっていう、もう、ライブが延期して、そこに、でもサードライブの日程も変えられないから、そこにギュッとしちゃったんですよ。でももうほぼセカンドですよ。サードライブツアーもほぼセカンドライブ。みたいな感じになっちゃって。で、しかもこのサードライブツアーの東京公演っていうのが2日間行われたんですけども、これ1日目は有観客でできたんですけど、2日目、デイ2は、その3日前とかもうほんと直前に、この日、その日から、緊急事態宣言入りますってなって、突如、無観客になっちゃったんですよね。で、まあ、生配信はあるんですけど、っていうようなのがね、で、しかもその日が、その、アイドルマスター、シャイニーカーズの一応メインとなるような桜庭のっていうキャラクターの誕生日だったりとかして、だからね、そこのね、いろんな思いとかもいろいろ振り回された、まあでも、元々のアイマスのね、ナムコのメンバーも鳥インフルエンザの影響でライブ延期とかもありましたし、まあそれ以外にも、ね、シャニマスもいろいろ、まあ今年ね、声優さんの、まあちょっとした、まあスキャンダル的なこともありましたし、まあいろいろ大変な一年だったんじゃないかなというふうに思います。こういうこと、あんま、公式では言えないですからね。ただのユーザーとしての意見、ユーザーとしての印象的だった出来事というのね、今ちょっと言いましたけども。で、続きまして、エントリーナンバー4。新アプリリリース。はい。じゃあまず、まあ、1月にですね、アイドルマスターポップリンクスという、まあ、いわゆるパズルゲーム、つむつむみたいなパズルゲームが、配信されまして、そして、今年の、あれ、10月だったかな、アイドルマスターサイド M、グローイングスターズという、サイド M の新しい、アプリが、スタートいたしました。いや、まあ、家庭用ゲーム機はね、家庭用ゲーム機で、もちろんその軸としてあるんですけども、やっぱり今もうメイン、みんなのメインってやっぱりもう、スマホのアプリだったりしますから、そっから気軽に入れるようなものが、この、まあ、今回2つ、今年2つリリースってすごくないですか？そう、ポップマスに関してはもう本当にパズルゲームなんで、ストーリーとかはもう知らなくていいんですよ。もうアイドルが可愛い、可愛いアイドルを持ちキャラにしてパズルをする。ストーリーもね、まああるんですけど、もうほぼ気にしなくていいぐらいのものなんで、もう本当に気軽に始められるような感じで。で、グローイングスターズっていうのはまあ新アイドル、 が、3人登場いたしまして、その新しい仲間と共にアイドルマスターサイド M、新しいアプリで、っていうようなね、今年リリースされましたので、皆さんもね、ぜひ気軽に遊んでみていただければと思います。以上、この4つが、今年の、アイドルマスター賞ノミネートでございました。というわけで、今回の2021年のアイドルマスター賞大賞の発表でございます。2021年アイドルマスター大賞は、アイドルマスターです。おめでとうございます。これ17年目、17年連続アイドルマスター賞の大賞、アイドルマスターでしたね。まあ、アイドルマスターが、まあ、すべてという、ね。アイドルマスターがあるから、いろんなトピックスも生まれて、いろんな曲も生まれて、いろんなキャストさんも、まあ、話題になってというような感じ。やっぱり、これはもう17年連続、アイドルマスター賞は、アイドルマスターになってしまいました。皆さん、来年も、アイドルマスター賞、開催されるかどうかわかりませんが、編集長から怒られるかもしれませんが、来年もこれ送ったら、もし、怒られたら自分一人でやります。はい。というわけで、以上、2021年アイドルマスター賞の発表でございました。
質量と文字数。
はい、ということで、最後になりました私でございます。まあね、本当にアイドルマスター賞一体何が受賞するのかっていうのは本当に毎年気になってるんですけれどもね、今年もすごかったですね。松崎くんありがとうございました。ちなみにですね、ちょっと国がいないじゃないかっていう話あるかと思うんですけれども、ちょっと国さんね、年末年始ちょっと連絡取れなくなるタイプって言いますか、いろんなそのネット環境とかもありますからね、人によってね、まあ、また年明けに国さんの声聞けたらいいんじゃないかな、なんていうふうにね、思っておりますんで、別に死んだわけじゃないっていうことだけ、覚えておいていただければと思います。さあ、そして皆さんお待ちかねでございます2021年の、作品賞でございます。この賞だけはですね、独断と偏見というわけではなくて、熱量と文字数としての総意ということですね、投票で決めました。ノミネート作品もですね5つではなくて、ちょっと多めでございます。まずはどんな作品がノミネートされたのか振り返ってまいりましょう。1本目、ウマ娘プリティダービーシーズン2。2本目、王様ランキング。3本目、オッドタクシー。4本目、過激少女。5本目、彼女も彼女。6本目、小林さんちのメイドラゴン S。7本目、コミさんはコミュ症です。8本目、スーパーカブ。9本目、先輩がうざい後輩の話。9本目、ホリミヤ。10本目、ブルーピリオド。そして11本目が、無色転生。さあ、皆さんだったらどれに投票しますかね。ウマ娘、王様ランキング、オッドタクシー、過激少女、彼女も彼女。メイドラゴン、コミさん、スーパーカブ、先輩がうざい後輩の話、ホリミヤ、ブルーピリオド、無色転生。まあね、これまでの話にもちょいちょい出てきた作品ありましたけれども、これにですね、熱量と文字数のメンバーが全員投票をいたしまして、今年のね、作品賞決定いたしました。今、集計終わりました。3位から発表していきましょうかね。もうかなりの僅差だったんですけれども、3位、ウマ娘プリティダービーシーズン2でございます。いやー、ウマ娘がね、 まあ、今年は本当、馬娘イヤー、まあ、世間的にも馬娘イヤーだったんじゃないですかね。今年の頭1月から3月の放送でございましたけれども、東海帝王とね、メジロマックイーンを軸に、まあ、シーズン1からね、ちょっと時間も伸びたりとかしてね、本当に最後は、この東海帝王とね、このメジロマックイーンも実際にあったの物語みたいなね、感じでね、ちょっとメジロマックイーンかわいそうだったな、最後っていうところでね、ありましたけれども、まあ一番最後はすごくいいシーンでね、帝王とマックイーンの、二人のね、よいドンみたいなところで終わりましたけれども、そうですね、ゲームの方もすごくこうダウンロードされてるということで、一般の方にももう馬娘、まあね、波及しておりますし、まあ、実際にね、武豊騎手とかもね、馬娘の影響すごいっていうふうに、おっしゃってました。これは本当にね、こう世間を巻き込んだ作品だと言っていいと思いますね。まだ、もう1年前の作品なのなんて感慨深いところもありますけれどもね、1期目がね、まあ割と1期目も面白かったんですけど、そこまで大きな話題になってなかったし、まあ、2期目面白いけどこれどうなんだろうなっていうところでしたけどね、やっぱり最後、この、帝王とマックイーンの物語、すごい良かったですね。僕はツインターボ大好きでしたけどね。さあ、そしてですね、第2位でございます。第2位は、王様ランキング。はい。こちら、新前県でもね、この、冬アニメ1位を取った作品でした。で、このフジテレビのノイタミナという枠でね、どんなおしゃれなアニメが始まるんだろうと思ったら、この絵柄っていうちょっと意外性もありまして、これどうなんのっていう、1話見たら、まあ、もう多くの人が心をつかまれたと思います。この作品はもう一般の方が見ても、もう本当に楽しんでいただける。で、また子供、お子さんとか見てもね、全然面白い作品なんじゃないかなと思いますね。王様ランキング。一応今、ワンクール目終わって、また年明け、すぐにね、2クール目始まるってことで、これはもう、大興奮ですね。やっぱ続き気になりますしね。で、意外とね、お話もテンポ良くてね。これはまたなんか一つ大きいムーブメントになればいいのになっていうところでございます。さあ、そしてですね、流行る1位。まあ本当にね、皆さんどの作品にもね、票が入ってて、熱い思いたくさんあるかと思うんですけれども、第1位、この熱量と文字数としては結構一番票が入ったという作品ですね。皆さん何だと思います？何でしょうね。もうね、第1位はこちらでございます。スーパーカブ。おめでとうございます。今年の大賞は、なんとスーパーカブに決定いたしました。いやー、そうでしたか。勝手にアニメアカデミー賞ね、大賞2021年、こちらの方はスーパーカブで決定でございました。いやー、本当にアニメ素晴らしかったですね。今年のね、放送といたしまして、結構ね、4月から、まあ本当にたったと言いますか3ヶ月でしたけれども、ものすごい大きいムーブメントになりましたね。まあ、途中、国井さんみたいな女の子出てきたりとかね、まあ、玲子ですか。またね、その、友達が、こう、川に、もう、なんか、事故でね、で、それをちゃんとね、小熊ちゃんが助けに行くみたいなのもあったりとか、結構ね、女子高生と、そのスーパーカブ、まあ、この組み合わせっていうとね、なんかやっぱり、こう、初心者、にでも興味持ってもらえるような感じのね、面白おかしいやつかなと思いきやですね、主人公の、まず小熊ちゃん、そして作品全体のトーンがですね、非常に落ち着いているという、なんかね、そんな浮ついてないんですよね。で、なんかちょっと小熊ちゃんの生活も第1話で見ると、の一人暮らししてるし、すごいこう、旗から見ると寂しそうに見えるんだけど、本人はもう慣れていて、寂しいっていう自覚もなくて、自覚っていうか寂しいと思ってないでしょうね。 それでいて、こう、人との関わりもそのまま持ちたいとも思ってないし、本当に淡々とした日常を送っている女の子。まあ、なんだけど、感情が決してないわけじゃなくて、ちょっとね、自分が通学中に見かけて気になっていたが、スーパーカブにちょっとずつ興味を持ち出して、思い切っていざ、買ってみたら生活が、このように変わった、世界が広がっていったという。こちらもね、実際スーパーカブ、放送してから、カブノリの皆さんがね、そうなんだ、みたいな感じでね、今更ながらなんかこう、カブ愛をこう吠えたりだとかね、また、スーパーカブがまた売れてるっていうことでね、やっぱ社会を巻き込んだムーブメントになったと思いますよ。また、なんでしょうね、いろんなことがね、社会的にもね、話題になったりもしました。アニメの中で行われていること、これどうなんだみたいな物議を醸したりとかもありましたけれどもね。このスーパーカブ、まあ、冬対策なんかもね、描かれていたりだとか、本当女子高生、等身大の女子高生が持っているお金でなんとかなるっていう、なんとかするっていうところも含めて、描いてたところも本当素晴らしかったです。何度見てもいいですね、この作品はね。というわけで、今年2021年の熱文字的作品賞ですね。こちらスーパーカブということで決定いたしました。次点が王様ランキング、そして3位が馬娘プリティダービーでございました。まあ、熱量と文字数っぽい順位ですね、これね。いや、なんか、うん、僕的にはね、その、過激少女とかね、無職転生、コミさん、メイドラゴン、オッドタクシー、彼女も彼女、ホリミア、ブルーピリオド、全部楽しませてもらいましたけどね。まあ今、先輩がうざい後輩もよかったなぁ。うん。彼女も彼女もね、なんか一石投じてくれましたしね。ホリミアもなんかもうこうずっと楽しませても、全部喋りたい。全部喋りたいんですけど、まあ皆さんね、もしこの中で、本当にですよ、見逃してる作品あったら、必ず見てください。これもう熱量と文字数的にも、まあ、全員からね、プッシュされた作品でございますので、ぜひ見てみていただければと思います。といったわけで、本当に今年の1年間、まあ本当にコロナ禍でね、もうその配信のあり方とかね、ちょっと変わってまいりました。収録の仕方もだいぶ変わりまして、そして皆さんとの関係もね、だいぶ変わりました。本当にずっとね、ロム線だった、もう聞く一方だった方からもメールいただくようになったりだとかね、僕が焚き付けてようやくこうメール出してくれた方もいらっしゃいましたけれども、まあ、皆さんのメールによって成り立ってる配信でございます。熱量と文字数、ね、熱文字@gmail.com、こちらの方までまたね、感想のメールとか、はい、質問とかね、こういうのやってほしいなんていうね、メールもいただけたらなぁなんて思います。というわけで、2021年、本当にお世話になりました。ありがとうございます。そしてまた年明けお会いしましょう。今年もお世話になりました。ありがとうございます。Tonight